はい、皆さん明けましておめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いします。素晴らしいですね。1日なかなか8年ぶり
8年ぶりかな、
そのぐらいにということですけども、私も実は年末年始はだいたい平塚にある家の方に行ってまして、昨日も私の方の実家でね、紅白を見て、で今朝車で私だけこっちに来たんですけども、うちの娘がですね、カメラのレンズの会社に勤めまして、で業務命令なんか何だか知らないですけども、初日の出を撮ってこいっていう指令が出たんですね。で初日の出を撮るということで、私平塚に住んだことあったんだけども、初めてですね、初日の出撮りに朝5時起きで行ったんですけども、湘南のこう海のあたりから出るので、ただですね、びっくりしました。もうすごい人なんですよ。朝もうまだ暗いうちから平塚中の人がみんな来たんじゃないかってぐらい、もう車もそこら中にもう止め、ね、新年だから警察も取り締まらないかわかんないですけども、止めてあって、で公園の駐車場もいっぱいですし、とにかく海水浴以上のね、人出が海にあるんですね。でみんな暗い中こうやってね、天気も良かったので待ってるわけですよ、日の出が出るので。それ見て私思ったんですけども、日本人ってすごい、その宗教って言ったらなんですけども、なんかそういう気持ちってみんな持ってるんだなっていうね、その何か自分の力じゃなくて、何かね、こう自然じゃないよね、何か本当に自分ではどうにもならない、そういったものに感謝をしたり、そういったものに何かをね、こう助けを求めたり、そういうね気持ちが日本人って持ってるんじゃないかっていう気持ちがね、しました。で後でやろうか、後でもうちょっと話しますけども、今日は新年最初のメッセージということもありまして、詩編から、死の恵みの常しめまでという、私たちすべてにね、日の出の太陽と同じように注がれている恵みについて、お話したいと思います。一言お祈りいたします。ハレルヤ、天の地なる神様、感謝します。新しい年2017年、神様はこうして礼拝、あなたを礼拝することから始められることがありがとうございます。神様、どうか今この私たちのこの賛美を、私たちのこの礼拝をあなたが受け取ってください。そして、聖書の言葉を通してあなたが語ってください。感謝します。今心を合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン、アメン。主の恵みは常しめまでということで、詩編107編なんですけども、長いので全部読まないんですが、まず107の1、一番最初のところをちょっと読みします。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。今日ですね、ちょっと特別、お正月ということもありまして、どこの教会も言ってますけども、初詣は教会へみたいなね、キャッチフレーズでやってますので、ちょっといつも違う感じでやれたと思うんですけども、私このね、イスラエルの歌という、こうちょっと本がありまして、この言葉をね、そのね、歌にしたのがあるんですよ。で、これ覚えておくとね、このフレーズね、おめでたい感じでしょ、割と。おめでたい感じですよね。これもう歌にしちゃうとすぐ覚えちゃいますので、これちょっと一緒にね、皆さん歌ってもらおうかと思いまして、まず私が歌いますので、これ、こっち、これ歌詞です。この通りに歌いますので、後で一緒に歌いましょう。今一緒でもいいな。こんな歌なんですね。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深くあり、恵みは常しえに。この後すぐですけども、感謝感謝感謝感謝、主に感謝せよ。違うよ、感謝せよ主にだ。感謝せよ主に、感謝感謝感謝感謝、感謝せよ主にですね。ちょっと一緒に歌いましょう、皆さんね。主に感謝、せーの。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深くあり、恵みは常しえに。感謝感謝感謝感謝感謝、感謝せよ主に。 感謝感謝感謝感謝感謝せよ主に。ということで、ちょっとお正月らしくなってないか。今度ね、グレード上げます。ヘブル語。聖書というのはヘブル語で書かれてるんですけども、このね、ちょっとね、ちょっと簡単に説明すると、感謝せよというのは、ホードゥというんですが、これ命令形で、もともとね、感謝っていうのは、ヤーダーっていう言葉なんです。これ初めての人はあれだね。教会の人は私何回も言ってますのであれなんですけども、ヤーダーってなんかこうね、もともとの意味には、投げるっていう意味がある。感謝を投げるっていいと思いません?感謝を投げるって。ゴスペルの人なんかね、ゴスペル歌ってる人なんか、感謝するときに、投げる感じで歌ってみてください。投げる感じで。ね、ヤーダーって感じで別に、嫌じゃないですけども、投げる感じで。で、ただここでは、その命令形で、ホードゥってなんですね。で、主、アドナイっていうのは、もともと神様、聖書の神様は、聖四文字と言って、ヤーウェ。でも、こう、呼んじゃいけない、口に出しちゃいけないっていう言葉があって、その代わりに、アドナイ、つまり主、という言葉を使っています。で、トコシエ永遠というのはオラムと言いまして、恵み、慈しみっていうのはヘセド。これはこの、恵みと誠の恵みですね。イスラエルの契約の愛で、変わることのない、絶対に変わらない愛のことをヘセドと言います。で、慈しみ深い、恵み深い、これはトーブと言って、これは、God is good って言うじゃないですか。そのグッドがこれです。神は素晴らしい、神は良い方です。神はどんなことがあっても、何があっても良い方。その良いという意味がこの東部っていうことなんですけども、これをですね、こういう風に並べますと、さっきの歌になります。ちょっとじゃあ歌いますよね、最初私ね。ホードアドナイキートキレオラムハスド。ホードアドナイキートキレオラムハスド。ホードホードホードホードホードアドナイキート。ホードホードホードホードホードアドナイキート。すごいヘブル語で歌っちゃった。はい、これ皆さんの番ですよ。皆様ですよ。いいですか?準備 OK ですか?ヘブル語の歌をちょっと覚えておきましょう。せーの。ホードアドナイキトキレオラムハスド。ホードアドナイキトキレオラムハスド。ホードホードホードホードホードアドナイキトホードホードホードホードホードアドナイキト。素晴らしいですね皆さんね。ゴスペルなんか歌ってると、例えば神様信じないクリスチャンじゃない人もゴスペル歌ってると、何かねこう祝福を受けるね、皆さん、神様信じてる人がほとんどだと思いますけども、別に信じなくて、今日たまたま連れてこられちゃった人も含めて、これ歌っちゃったらもう神様の祝福でいっぱいの年になっちゃいます。もうね、無理やり祝福されますので、覚悟しておいてください。じゃあ今日のところちょっともう一回読みます。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。主にあがなわれた者はこのように言え。主は彼らを敵の手からあがない。彼らを国々から、東から、西から、北から、南から集められた。この詩編107編というところには、主に感謝するための4つの恵みというのがあるんですけれども、そこに4種類の人たちが出てきます。ぜひね、聖書を持っている方は、後でね、詩編107編、面白い、歌になってます。1番、2番、3番、4番まであって、そこの中に4種類の人たちが出てくるんですけども、1人目は、瞑想して、道に迷って目標がない人。2人目は、牢獄。囚われて自由がない人。三人目は死の病の中で救いがない人。四番目は、これね、遭難してる。嵐の中で平安がない人。この四人が出てくるんですけども、四種類の人たちが出てくるんですけども、これはどうですかね。私、 一番関係あるのは、これはね、しょっちゅう遭難してましたね。山とか登って。海でも遭難しかけてありますけども、瞑想は今でも瞑想してますね。自分には関係ないと思う方もいるかもしれませんけども、全部ね、自分のことだと思ってください。聖書の中では、私たちすべて瞑想して、道に迷っていて、私たちすべて囚われていて、私たちすべて病の中にいて、私たちすべて嵐の中で遭難しているようなもんだと。全部ね、私たちのことなんですね。で、それに対する救い、それに対する自由が与えられ、平安が与えられ、そのことに私たちは感謝すべきであると。感謝しましょう。それがこの詩編の107編で言っていることです。では、一つ一つをちょっと見ていきたいと思うんですけども、まず最初、さまよってる人。さっきね、私ちょくちょくこういうのを入れるんだけど、子供たちがね、ここにちゃんと、こう、気がついてくれる時もあるんだけど、大体気がつかないんで、何事もなかったからに、こう、次に行っちゃうとね、後で、こう、もっとちゃんと見せてくれと言われるんであれですけども、迷子になってる。迷子になったことあります？最近迷子になった人います？いないか？ I've been lost と。迷ってる人、さまよう人をまっすぐな道に、最初のところはですね、107編の7から9までに書かれてるんですけども、さまよっている、飢え乾いてる、そういう人たちの神様は目標をくださった。指針をくださった。107の7見ますと、住むべき町に行き着くまでまっすぐな道に導かれた。神様は私たちが迷っている私たちに、住むべき町、行くべき場所、そのための道を示されると。皆さん、レジュメの中に、レジュメの最初のところに空欄がありますので、その一番、さまよう飢え乾く人への、この指針とか目標っていうふうにね、ちょっと書いといてみてください。私、この四つともですね、神様信じる前、神様出会う前っていうのが私、もちろんね、今でもそうですけども、この四つ、さまよい、囚われ、そして死の病、人生の嵐の中に、私もおりました。特にこのさまよい、飢え乾く人、こういう人多いんじゃないでしょうか。さまよった経験、自分がどこから来てどこへ行くのか、自分はこれから人生どうしたらいいのか。特に私は学生の頃に、本当にこのね、悩みまして迷いまして、私はかなり迷走して、なんと、外国の、ヒマラヤ、ネパールまで行ってね、ネパールで、大学を辞めて、ネパールに行って、そこで山の、なんか、ガイドじゃないな、なんか、山登りしながら、放浪したっていう経験があります。で、自分はその頃、大学卒業してね、まあ、就職して、で、しかもその頃ってね、バブルだったんですよ。すっごいどこでも行けたのに、にもかかわらず自分はひねくれてましたので、違うと思って大学を辞めて、ヒマラヤに行き、で、ヒマラヤに行って山の中で見つけたのは何かと言いますと、自分が生きるのは山じゃないってことが分かっちゃった。瞑想ですよね、瞑想。その後今度は帰ってきたから、じゃあ、今度は人のために生きようと。社会福祉の仕事をしようってことで、その頃バブルの時代に一番ね、誰もつかないような仕事は何かって探したところ、まあ、4K とか 5K とかその頃言ってたんですけども、きつい仕事の中の、まあ、福祉の仕事を選んだんですね。で、もちろんその中で私は、誰かのため、人のために生きようと思って、そこで、7年間ぐらいかな、結婚をしていたんですけども、そこでまた瞑想するわけですよ。これじゃないって。なんか何やってもこれじゃないと思っちゃうのかわかんないですけども。で、それで今度ね、なぜか知らないけど外国に行こうと思ったんですね。家族もいて子供も二人いたのに、オーストラリアに行ってそこで出会ったのが、ね、聖書であり、イエス様でした。で、その後はですね、安心してください。私その後これじゃないと思ったことは一度ありません。これだっていうふうに思ってます。それが私にとってのこの目標であり、指針であり、さまよった人をまっすぐな道に神様が運んでくださった。その確信があります。私だけじゃないと思います。今日来てる方はね、多くの方が、そのように、こう、私の生きる目標、生きる、指針は、この神様であると。神の栄光を表すことであると。それが私にとっての、主に感謝する一つ目のことです。で、二つ目、今度は、囚われた人の枷を壊すと。鎖につながれ、牢に入れられ、囚われる。 私、クリスチャンになる前からですけど、こういうのやっぱ嫌いですね。自由を愛してますから、だから、ふらふら外国とか行ったり、とにかく縛られたくない。自由が欲しい。でも、そういう人も、実は自由になりたい。自由であなきゃいけないっていう鎖につながれるんです。私は自由であると。でも、人間がどんなにね、自由になろうとしても自由ではないんですね。私たちは、クリスチャンになってからもですけども、何か自分で自分をね、縛ってしまったり、自分の周りに自分で箱を作って、その中に自分を閉じ込めてしまって、そういうことがあります。でも神の言葉は、その箱を壊し、鎖を解き放ち、私たちを、この自由、本当の自由を与えてくださいます。囚われ、暗闇、牢獄からの解放を与えてくださいます。107の14から16までにそのことが書かれてるんですけども、14読みますと、主は彼らを闇と死の影から連れ出し、彼らの枷を打ち砕かれた。私は神様に出会うまで本当の自由というのを知りませんでした。本当の解放というものを知りませんでした。ですけども、神様に出会って、それから本当の自由、本当の解放というものを、体験しました。今でも時々ね、こう自分で勝手にいつの間にかこう、鎖であったり、こう何かね、自分でこう自由を妨げるようなものを自分で呼び込んでしまうんですけども、それをまた解放してくださるのも神様の、言葉です。じゃあ3番目。今度は、病の人を御言葉によって癒すという、ことが書かれるんですけども、病って何でしょうかと。107編で言うと20節から22節までに書いてあるんですけども、病、死、滅びからの救い。皆さんこの空欄埋めてもらってますか？もう一回言いましょうか。最初は指針、目標、さまよい上かわく人への指針、目標。で、囚われ、暗闇と牢獄からの解放。三つ目のところは、病と死、病、滅びからの救いですね。主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出されたと。病気の時って皆さん、インフルエンザ今年かかりました？大丈夫ですか？私も今年はね、かかってないんですけども、あんまりね、私は、加えることない、ことないんですけども、去年だか今年かかったかな。あれもうどうしようもないですよね。熱が上がって、も気合でなんとかなるといつも思うんですけども、気合でなんとかならない時ってあるじゃないですか、病気の時って。ね、もう、どうやっても、どんな人にとっても、この病気というものは、太刀打ちできないし、本当にね、私の力のなさを、知る時が、その病気の時です。もちろんね、長い、重い病気を、今も負ってる方もおられるかもしれません。ですけども、一番重い病気、一番重いものって何か、病とは何かと言いますと、それは死なんですね。私たちは病、そして死という私に避けることができないものがあります。でも、そこからの救いというもの、最も重い病である罪からの報酬である死というものから私たちを救い出してくださった方がいる。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかって死んで蘇ってくださいました。そうです。先週ですね。クリスマスだったのね。クリスマスはイエス様がこの地上に来られた、そのお祝いをする、日なんですけども、その後イエス様は私のために十字架にかかり、死んで蘇ってくださいました。そのことを信じるのが、この私たちがこうして今礼拝する理由です。そして、病から、そして死から私たちは救われた。その救いの喜び、滅びからの救いの喜びを感謝する。それがこの三つ目の感謝です。もちろん癒しも、ね、私たちは祈ります。病気の癒しも祈りますけども、何よりも、一番の救いというのは、この死からの、滅びからの、癒しであり、救いです。じゃあ、四つ目。今度は、遭難する人を望み港へと導くということで、これちょっとね、実際聖書を読んでみたいと思うんですけども、 107編の30から、23から32までをちょっとお読みしたいと思います。これね、船の話をするね。船に乗って海に出る者。大海で、大海で、商いする者。彼らは主の御業を見、深い海でその苦しい技を見た。主が命じて嵐を起こすと、風が波を高くした。彼らは天に昇り、深みに下り、その魂は惨めにも溶け去った。彼らは酔った人のようによろめき、ふらついて分別が乱れた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から連れ出された。主が嵐を沈めると、波はないだ。波がないなので彼らは喜んだ。そして主は彼らをその望む港に導かれた。彼は主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。また主を民の集会で崇め、長老たちの座で主を賛美せよ。という詩編なんですけども、よく私たちも人生をこのね、航海に例えたりします。人生の海の嵐にと。船に乗って海に出ます。人生の荒波に揉まれます。時に嵐が来ます。例えばそれをこうね、ビジネスに例えたり、人生に例えたり、いろんなことに例えますけども、この聖書の中で面白いこと書いてあるのがね、主が命じて嵐を起こしたっていうふうに、主が神様が嵐を起こし、神様が波を高くするっていう描写があるんですね。私たちなんかこれ嵐とかね、なんか問題があったりすると、何でもこうサタンのせいにしますよね、クリスチャンね。しないか。でも、何かね、悪いことのように思いがちなんですけども、もちろんそういうこともあるんですけども、この人生の嵐っていうのは、もしかしたら神様が起こしてるのかもしれない。そう考えると私たち、ちょっとこう、楽になりません？もちろん嵐の中ではね、そんな、ね、楽じゃなくて、こっちの方がいいですよ。こっちよりは絶対。ですけども、神様は私たちに、嵐を起こします。さっきの1、2、3、4つの恵みの最後の、このね、人生の嵐の中での、今度はこう、平安とか導きというふうに、書きましたけども、1番、2番、3番というのは、ちょっともう一回戻りますよ。さまよい上かく人への指針、目標というのはもう与えられてます。私たちは、もう目標があります。神様信じたら。で、囚われ、暗闇から、牢獄からの解放というものは、もう私たち今ね、囚われてると思ってても、囚われてません。自由です。解放されてます。神様信じたら。そして、死と病と死、滅びからの救いに関しても、私たちはもう救われています。もう救いはもう達成させてます。でも、4番目のこの人生の嵐というのは、今も続いてるんです。よくね、クリスチャンになるともう全てがね、もう万事うまくいって、もうハッピーな人生を送れますよとは言わないですよね、私いつもね。嵐が来ます。でも、その中で、私たちはこの平安、そしてその中を導いてくださって、神様がその嵐を沈めてくださる。そして私たちをその望む港に導かれる。私たちが望むもの、私たちが行きたい場所、私たちが行くべき場所に神様が連れて行ってくださる。そのことが、私たちが感謝する四つ目の恵みだと思います。自分の力でなくて神様が導いてくださる。私山登りしてましたので、ずっとね、今も教会の仲間と一緒に行ったりするんですけども、山登りする人って基本自分が頼りなんですよ。遭難とかしちゃってこうね、誰も頼れないわけですよ。特に私一人で、行くことが多かったので、自分が頼りで自分がダメだったらもうダメなんですね。去年久しぶりですね、私冬山にもう何年かぶりにね、一人登ってきまして、で北アルプスのこの冬の山ですから結構厳しいんですね。もう風もビュービュー吹いてまして、ビュービューってなんかもっといい表現があったらあれですけども、とにかくね、もう死んじゃうぐらいのところにね行くわけですよ。で登ってね、一人登って雪がだんだん増えてくると、で装備が、 ちゃんとした冬装備、まあ、ちょっと秋と冬の境目ぐらいだったんで、あんまりそのね、ちゃんとした装備を持ってないと。私何かしたかと言いますと、一応ギリギリまで行ったところで、引き返すってことをね、50を前にしてやっと引き返すことができるようになったんです。昔の私は引き返すっていうものは、頭の中なかったんですね。だから遭難仕掛けたことも、遭難したことありますね。何度か遭難して。で、自分のこのね、力のなさ、弱さ。人間って弱いもんなんですよ。自分は強いと思って、強くなろうと思って、私もどんな山でもね、どんな状況でも、負けない、そういうものを目指してたんですけども、やっぱ負けるんです。弱いんです。みんなそれが分かってるから朝ここね、この日の出見に行くんじゃないですかね。何かみんなね、話が飛んであれですけども、初日の出今日見に行って、平塚の海岸沿いがこう人で埋め尽くされるわけですよ。もう若い子もいっぱいいるのね。で、なぜかこう、なんか太鼓の音とか聞こえてきて、どっか神社かどっかがなんかやってんだよね。太鼓がどんどこどんどこやってて。で、まだこの日が海の方からこう登ってくる。だんだん明るくなってくるまだ終わんないっていう状況があるじゃないですか。で、海岸沿いずーっと人がいて、写真ね、カメラ捉え、構えて、みんないるんですけども、面白いのが、登ってきた瞬間ね、シーンとなるんですよ、みんな。太鼓の音も止んで、騒いでた中高生も、なんかこう、黙るんですね。で、ずーっとみんなが、その静かに昇る朝日を見つめてるんです。これすごいと思いません？私たちはやっぱり、何か自然の中に、そのね、太陽が昇っていく。そこにいろんな願いとか、思いとか、そして自分ではどうすることもできないけども、何かそういうものにすがる気持ちっていうのが私たちにはもともとあるんじゃないでしょうか。ね、人が集まるとこいっぱいありますけども、その街のね、12月とかだったらイルミネーションとかね、そういうとこ行きますけども、でも、朝日を見に行くって、面白いですよね、人間ってね。やっぱり私たちは、どんなに自信を持っている人でも、何かこうすがるものが必要であると。それが神様であって、で、神様ほど私たちにとって安心できるものってのはないんですね。自分は、いくらね、自分を信じても、いくら自分が自信を持っても、頼りにならないことは自分が一番よく知ってます。ですけども、神様が私を導いてくださる。神様が私が望む港に運んでくださる。神様が嵐を沈めてくださる。そのことが本当に分かったときに私たちは本当の強さを、それで平安を、手に入れることができるんじゃないでしょうか。さまよっているとき、目標を与えてくださいます。囚われた人を解放してくださいます。そして私たちをこう罪から、その死の病から救ってくださいます。そして私たちが人生の嵐の中で、どんな嵐の中でも平安と導きを与えてくださる、その神様に私たちは感謝します。賛美します。はい、じゃあ、続けて、ここでやっと大きい2番目になるんですけども、主の助けはどこから来るのかと。107の28を読みしますと、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から連れ出されたとありますけども、この4種類の人たち、共通点があります。この4種類の人たちの共通点は、どの人たちも、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫んだんですね。叫ぶことによって、神様を呼ぶことによって、主は彼らを苦悩から連れ出されたと、あります。この詩篇、この書かれている旧約聖書というのは、このユダヤの人たち、もともと、いつも同じ出来事にこう戻るんですね。過去の出来事として、彼らの出発点はどこかと言いますと、出エジプトと言って、ユダヤの民はエジプトで奴隷だった。その奴隷だった人たちを、こうモーセをね、モーセがゴミが分かれる、そういう映画見たことある人いるかもしれませんけども、モーセをリーダーとして、導き出してくださった。救い出してくださった。そこに戻るんです。で、その時に、私が大好きな映画で、アニメーションで、プリンス・オブ・エジプトという映画があってね、もし、見たことない人に見てほしいんです。私ね、 オープニングで泣くんですよ。その、漫画ですよ。アニメーションですよ。ですけども、オープニングで私もう号泣するんです。どんなオープニングかと言いますと、こう、まあ、アニメなんだけど、カメラが、カメラというかね、上からね、こう、神様が降りてくる感じなんですね。で、下では何が起こってるかと言いますと、イスラエルの民が奴隷になって、働かされてるわけですよ。鞭で打たれて、重たい荷物を背負わされて、ピラミッドとかスフィンクスとか作ってるわけですよ。鞭で打たれて。で、その人たちが、神様助けてください。私たちを救い出してください。そう言いながら、この辺打たれが、打たれ行くんですけども、そう言いながら彼らが奴隷として叫んでる。その叫びを聞いて、神様が天の高いところから、こう降りてくる描写があるんですね。聖書の中にも、全くその同じようなことが書かれてます。彼らが主に向かって叫ぶときに、私たちが神様に叫ぶときに神様は来られます。2017年に、今年ですね、この沈黙という映画、話題になってます。もう今月からやるんですね、遠藤周作さんの原作ですけども、まあ、タイトル、皆さんね、クリスチャンの方はぜひ見に行って欲しいと思うんですけど、これでも、中にはね、クリスチャンの中にはちょっと沈黙っていうタイトルからもわかるように、神様は全然、ね、沈黙されてますので、あんまりこう、嫌いな人は嫌いなんですけども、でも、私結構これ好きですね。ただ、神様って沈黙する神様なのか。遠藤周作っていう人はそのテーマにずっとね、関わって、沈黙する神というものを、こう、まあ、文学にしていきましたけども、沈黙してたら神様、いらないじゃないですか。ね、もし本当に沈黙してるだけの神だったら今頃、私たちは、こんなところいないんですよ。で、さらに、本当に沈黙してるような神様だったら、初日の出を見に行く人もいないと思います。私たちは、こう沈黙してるようで、でも、本当にそこに存在する神様のことを私たちはね、ちゃんとわかってるんです。で、もっとわかるにはどうしたらいいかと言いますと、神様を呼ぶこと、叫ぶことなんですね。神様は、沈黙される方ではありません。神様は、沈黙の中から私たちの叫びに応えてくださる方です。私の叫びを、ヘブル語でザークと言うんですけども、このザークという言葉は、簡単な叫びじゃありません。もう、心から、もう魂からの叫びです。もう、神様、どうにかして助けてくださいと。もう声を振り絞って、時には声にならないような、そういう叫びを神様は聞いてくださり、助け出してくださいます。聖書の中で、旧約聖書では、そのエジプトの、出エジプトの時に、イスラエルの民が叫びました。新約聖書の中でも、その叫びというのは何度か出てくるんですけども、例えば、盲人、バルテマイという人がいました。目が見えない。毎月目が見えない。その人が、イエス様が近くに来るって聞いて、何をしたかと言いますと、叫んだんですね。私を憐れんでください。私を憐れんでください。主よ、私を憐れんでください。周りの人たちは、ちょっと勘違いして、いや、イエス様に憐れんでくださいって言っても、ね、こじきです、でしたから、このバルテマイですね。いや、イエス様お金持ってないから、もうちょっと黙っておけと。ね、もう静かにしろと。止めたんですけども、止めようとすれば止めようとするほど、バルテマイは、私を憐れんでください叫び続けたんです。イエス様は何したか、ね、彼の目を開いて、彼を救ってくださった。例えば、ペテロ。ペテロはイエス様と、ね、船に乗ってる時に、船に乗ってる時にイエス様が水の上歩いてる。見た。普通ならね、すげえイエス様で終わるんですけども、ペテロはやっぱ違いますよね。俺も歩きたいと思ったんです。イエス様、自分も水の上歩きたいので歩かせてください。イエス様がね、で、こっち来い。ったらこう、恐る恐る行くじゃないですか。ったら、歩けちゃうんですね。水の上を。で、歩けちゃうからイエス様とこ行こうと思ったんだけども、だんだん水が怖くなって、だんだん沈んでくる。その時、ペテロがどうしたか。イエス様は助けを求めたんですよ。助けてください。主、溺れそうです。イエス様ご自身も、ゲステマネの園で、十字架に着く前に、父なる神に助けを求めました。本当にこれが御心なんでしょうかと。助けを求めました。私たちどうですか？皆さん神様に助けを求めたこと。その助けに、 答えをもらったこと、ある方いると思います。どんな思いで叫んだか、思い出すことができると思います。それは祈りと言ってもいいかもしれない。神様は私の叫びに、祈りに応えてくださる。聞いていてくださる、そういう方です。私たちが祈るとき、叫ぶとき、神様は答えをくださいます。じゃあ、最後のもう一つ。三番目のところいきますけども、主の恵みを悟る知恵ということで、107編の43、読んでいきます。知恵のある者は誰か、その者はこれらのことを心に留め、主の恵みを悟れと。またちょっとね、ヘブル語がいっぱい出て申し訳ないんですけども、心を留める、シャマーというんですけども、こんな意味が、守るとか見張るとか気をつけるという意味があります。で、悟る。悟れ。もちろん理解する、識別する、注目する、という意味の、識別するの他に、注目するとか目を注ぐという意味があるんですね。で、このヘブル語って面白いんですけども、聖書って言うんですけども、同じことを2回言うんですよ。だから、心に留めるっていう言葉と、悟るって言葉は、ほとんど同じ言葉なんですね。で、共通する意味はどうかと言いますと、目を注ぐ、そこに注目するってことなんですね。注目する。神様の御業に注目する。御言葉に注目する。それによって神様は未来を変えてくださいます。過去は変えることはできません。ですけども、神様は私たちの叫びを聞き、私たちの未来を、私たちの状況を変えてくださるんですね。この詩篇の中には、例えばこんなことが書いてある。荒野に水を、砂漠に、水の湧き上がるところ、砂漠に水を与えると。荒野を富んだ土地にしてくださると。で、畑に種をまいて、ぶどう畑を作り、豊かな実りを得ることができると。神様は、私たちの祈りを聞き、変えてくださる方です。で、そのことを私たちは、悟りなさいと。そこに目を注ぎなさい。こちらね。今日三つのことを、書きましたけども、それぞれがですね、最初の感謝。これは、賛美と言ってもいいかもしれない。で、それぞれが過去、現在、未来ということで書いてありますけども、例えば、これね、後でちょっと出しますけども、賛美のネタは恵みから、過去の恵みからです。皆さん、賛美の曲っていろいろこう、歌ってるときに、大抵賛美って過去の恵みからですね。神様はこんなことしてくださった。こんなことしてくださった。こういうときにこうしてくださった。過去の恵みです。未来のことは何かと言いますと、御言葉なんですね。これ後でいいや。だから私たちは、過去の恵みから、この感謝、賛美する。一つ目ですね。で、二番目。現在何かと言いますと、叫ぶんですよ。祈るんですよ。今私たちがどういう状況に置かれているか、それを神様と繋がるために私たちは叫び、今叫び、今祈るんです。そして、未来について、未来の希望を賛美する歌ってあると思うんですけども、それって、どっから来てるかと言いますと、御言葉から来てる。例えば、私が勝手にね、妄想して、神様これからこんなことをしてくださいって歌っても、それ賛美にならないですよ。そうですよね。聖書の中に書かれてること、神様があなたをこういうふうにしますよっていう、そういうことを、賛美するわけです。ですから、私たちは、この、最後、御言葉によって、知恵を得ることが、悟ることができる。この三つ、賛美と祈りと御言葉、今日の三つのね、ところの、重要なところとして、主に感謝する、ね、四つの恵み、それは、四つ、まあ、内容は四つありますけども、要は、賛美すること、感謝すること。で、主の助けはどこから来るのか、私たちが叫び祈るときに、助けが来ます。で、主の恵みを、これ未来も過去もですけども、悟るにはどうしたらいいか。 平安を得るにはどうしたらいいのか、それは御言葉です。今日ちょっと最後にですね、もやもやしたまま終わらせたいと思うんですけども、あえてね、昨日紅白見てる人います？紅白見ててしまった、結構いるじゃない。最後もやもやしてませんでした？え、赤ってなったでしょ？ならなかった？で、じゃずっとね、と、紅白見てない人ごめんなさいね。うちはね、毎年、その時だけは、実家に帰って、家族で、おじいちゃんおばあちゃんのことを紅白見るんですけども、ずっとね、白が優勢なんだよね。で、最終的な結果が、なんか、視聴者の、あれで、倍ぐらいの点数が出たんですよ。完全にもう白が勝ってんのに、最後そこの審査員何人かが、こう、ボールかなんか入れたら、赤が勝って、司会者もびっくりしてて、っていう状況で、見てる方も、え、何が起こったのって、思ったまま、信念が上げたんですよ。多分見てた人は結構ね、そういう思いのまま。何を言いたいかと言いますと、今年ね、私のこの一つのね、テーマというか、信念って大抵前向きにこう、行くじゃないですか。ね、新しい年に、ね、前を向いて。で、パウロも言いますよ。ね、後ろのものを忘れ、下向きに前にって、私大好きなパウロ。フィリピの3の13ぐらいかな。でも、あえて言います。私たちは、後ろ向きに進んでるんですよ。皆さん、日本人ね、日本人も後ろ向きに進むんですよ。例えば、この前とかって言いません？この前、こんなことがあったって言いますよね。おかしくないですか？この前なのに、後でしょ？この前ってここでしょ？後でって言うじゃないですか。どこ？後でって言ってるのに、ここでしょ？これから行くとこにあるわけでしょ？もやもやしてきた？だってそうでしょ？だって、電車とかでほら、今度とか次とか言うじゃない。で、来るのがあるね。次はわかるけども、今じゃないや。この後とかさ。この後って言うけども、前でしょ？でもね、私たちも同じなんですよ。ユダヤ人は、言葉の中に、そうなんですけども、ユダヤ人は後ろ向きに未来に進んでるんです。私たちもそうなんです。後ろ向きに歩む民なんです。で、不安っていうか前を見るのは見えないでしょ、だって後ろ。私の未来って。見える人います？この中に。いたらちょっと、俺の未来もちょっと見てほしいんだけども、見えないんですよ。で、不安なんですよ。だからどうするかというと、過去の恵みを、さっき言いました。神様から恵みを見ながら、後ろ向きに進むんですよ。で、未来のことはどうするかと言いますと、ここに書いてあるんですよ。予言として書いてあります。約束の言葉として書いてあります。それ以外の予言は、時々ね、この教会にはあんまりいないと思いますけど、あなたはこんなことありますとか予言する人がね、いるかもしれませんけども、大抵当たってません。大抵当たってません。でも、聖書に書いてあることは、からの、予言は当たります。私たちは、過去の恵みを見ながら、過去の恵みに感謝しながら、後ろ向きに進むんです。じゃあ、パウロのあの言葉はどうなのかっていうと、それは、あと、来週、再来週までの宿題にしておきたいと思いますけども、今年のテーマは後ろ向きですから。前向きじゃありません。まあ、今日ね、おめでたいメッセージをすると言いながら、最後こんななんか、もやもやを残したままであるんですけども、三つのこと、もう一回ね、ちょっと思い起こしてください。私たちは、主の恵み、受けてます。その恵みを感謝し、賛美します。ね、後ろ向きに、私たちは後ろを見えます。過去を見えます。過去を見たときに、この賛美するネタはいくらでも転がってるでしょ。あの時神様はこうしてくださった。あの時はこんなことしてくださった。あの時こんな御言葉が与えられた。そういえばあの時も、感謝して賛美します。そして、今この時点で後ろが見えないんですけども、でも何か困ったね。問題があって、荒波があって、嵐の中にいる時に私たちはそこで叫ぶことができるんです。祈ることができるんです。現在祈ることによって神様と繋がってるんです。いつでも繋がってるんです。最近みんなあれですよね。若い子特にこの携帯。うちの娘がね、最近また、昨日だ。 携帯をこう落としてね、こう割って、こう、ひびが入ったけども、なんか、高校生はひび入ったまま使うっていう話を、この間ね、携帯、みんなひび入ってると。で、なぜかというと、片時も話したくない。修理に出すのも、もったいないから、もったいないから、話したくないから、ひびが入っていると使えるんだったら使うっていうことらしいんですけども、私たち神様、もうこんなんなくても、いつでもね、ドコモに修理出す必要ないんですよ。祈りによって、叫ぶことによって、いつでも繋がっている神様です。そして3番目、知恵。皆さん、平安というものを、与えられたとさっき言いましたけども、平安ってどこから来るのか。時々言いますよね。平安な性格な人。なんか、いつもこう、逆にこういつも不安の人もいますけども、いつもなんかこう、のんきな人って言いますけども、でも、その人も絶対ね、落ち込むことあるんですよ。私の性格で、私の気持ちで、なんとかなるもんじゃないです、平安っていうのは。じゃあ、どこからなるかと言いますと、知恵です。御言葉です。どんな不安な人も、どんなね、いつもこう、元気な人も、御言葉によって私たちは、御言葉の知恵によって、平安を得ることができる。そして、私たちは、未来を、不安で見えない未来を、平安の中で後ろ向きに歩くことができるんです。賛美し、祈り、御言葉を蓄え、この一年、新しい年を私たちは、まあ、後ろ向きに、もしよかったら、ね、進んでいきたいと思います。お願いします。ハレルヤ、天の地の神様、感謝します。あなたの御業を感謝します。あなたは私たちを救ってくださり、解放してくださり、御言葉によって平安を与えてくださること、そして、御言葉によって導きを与えてくださることを感謝します。あなたが私たちを望む港に導いてくださるまでどうか、私たちがあなたとつながり、あなたに祈り、叫び、この年を歩んでいくことができるように助けてください。感謝します。賛美します。そして、あなたに祈り、聖書の約束を握って、進んでいきたいと思います。神様、感謝します。今日この一年の最初に、こうして共に集まり賛美できることを感謝します。礼拝できることを感謝します。主の恵みは、とこしえまで、本当に私たちに約束されているこの聖書の言葉を感謝します。神様、どうか私たちと共に歩んでください。導いてください。今心を合わせてイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。ありがとうございました。